ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で3班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーは龍平と
大輝と
智也と
豊作と
源です。
お願いしま す。
あのさ、あのさ、最初のさ、このこんななんかちょっとしたリズム取るのやめてくれ、ほんまに欲しいしあれだけ
オープニングのこの音楽がやっぱいいよね。
わかる
テレーンみたいなやつがやっぱよくていつもこうリズムこうもうやっぱ取っちゃう、体が動いてしまう。
そんな余裕超えてるから噛んでます
。いやなんかやっぱ7分なんかこうパッと見た時な、こうあこれこれね、こう聞いてみてわからないかもしれないですけど、これ毎回定型文がやっぱ最初にあって、ああ、そうこれをこう見ながら一応最初は読んでるんですけど、19時こう7分のこの7、
分かる、でもそれは
が、こう19時7って言いかけてしまうんですよね、これ
は分かる、
うん、
それは分からんか
った。だからそれのミスです今のは。それで一回しって言うてもうてで7分という、
そうか、言い訳ありがとう。
まあまあこれぐらいに、はい、しておきましょうかね、
はい、
では実はですね、
はい、
ついこの間、
は
い、うちの智也が、
はい、
なんと誕生日を迎えました。
おめでとうございます。ありがとうございます。
智也何歳になったの？
21かな。
21ね、
うん、
21、
うん、なんで考えたん？ちょっと
ボケようかな。
まあ確実に滑るしな、
うん、そうそう、やめといた。
今20まだ21なってへんの？
ん、僕と工作かな、
はい、工作はまあちゃうやん、まあまあ、
いやどういうこと。まあちゃうってない。
工作
まあちゃうってない。
工作が違うんか。
工作は違う、
工作俺より後やから。
俺早生まれだから1月生まれだから。
すご
っ、貫禄あるな。
ゲンちゃんは
1月の17、工作が
俺1月の11。
あれ嘘ついたやん。
あれ俺早っ、
ここに来て
ナウが早っ、
ここに来て嘘ついたやん。
失礼しました。
嘘つけ。
あのね、もう高坂が一番老けてるけど一番幼いということで。
どういうこと
ベンジャミンバトンみたいな感じ。
わからんから聞いてる人わかんない。
ベンジャミンバトン、
なんだベンジャミンバトン。
数奇な人生を歩んでおりますけど、まあ、そろそろね、
はい、
討論会が、
はい、
そうですね、
政策学部一大イベント、うん、もう4年間のこれ一番、
そうですね、学びの集大成というか、うんうね、
一番大きいイベントですよね、うん、
これ
は。
これ楽しみに政策学部入ったみたいなとこありますからね。
うそやけど、
うん、そうやけどな、うん、知らんかったやろ多分。
絶対知らんかったし、うん、けどまあまあまあ今そこに向けて結構、まあ、準備をね、
うん、そうですね、
していて、うん、多分どこのゼミも、うん、やっぱ今が一番こう忙しい、うん、僕らとしても今一番忙しいですよね、うん、もう毎日学校行ってますね、うん、朝の9時から夜まで、うん、まあ、行ってます。
日曜日も行ってるもんな。
土日 も全部行ってます、
うん、土日も捧げてるな、うん、
本当に、まあ、この討論会の準備始まる前から間班としてもね、僕ら土日も毎日こう毎回集まってやってますけども、うんうん、それにプラスまだコンソーシアムというやつが
始まりますね、
はい、大学コンソーシアムっていう、
うん、
京都市、あれは
京都
市やね、
うん、市内 の、 その学生、うん、大学生とか、まあ、院生の方らがこう集まって政策討論をするっていう、うん、そういうのもあって、うん、で僕らのゼミもね代々それに出てるんで、もうダブルで忙しい、
ね、忙しい ね、 しいね。
10月31日にレジュメ提出ってことでね、うん、まあ、全くできてない
。そうですね、全くやってないですね。まだ
やばいね。
これはほんま
結構やばい、
結構やばいですねこれ、
うん、
これはどう、
え、それプラスあれもあるの。
そう、
プレゼンドラゴン
出ることになりまして、プレゼンドラゴン急遽、
うん、
まあ、だ
いやー、でまあ、これ今日はその話につながるコーヒーの話。
そうですね、
はい、
そうそうそう、まあ話、まあ、そうなんですよ。それにつながるコーヒーの話が実はありまして、うんうん、
はい、
僕はねタイに行ってきて、
はい、先月言いましたね、これは、
はい、うん、そうですね、
先月はその関係でお休みさせてもらったんです
けど、そうやな、
うん、
一緒にやってるね、その和歌山ワイナイの石垣さんという社長さんがこうおられまして、うんうん、で一緒にそこで働いてるタイから来てある P さんっていう、う
ん、P さん、
うん、P さん、
タイ人の方も、はい、おられるんですけども、その3人でタイに行って現地を、はい、うん、見てきましたけども、
楽しそうやったな。
いや楽しかったで、ほんまに、はい、もうなんかいろいろしたな、ほんまに、
うん、なかなかできひんもんな、う
ん、お金も出してもらって
乗ったりね、
そう、象の上、象にも乗ったし、うん、なんか現地のそのなんかちょっとほんまに素材が分からへんような料理も食べたし、うん、向こうでその小学校とか、うん、にこう行ったり、うん、いろいろして、うん、本当にね、何やろな、タイはこう行ったことなかったけど、うん、なんかイメージはさ、うん、タイってさどう、みんなイメージ
ちょっと、なんか過ごしづらい、
聞いた話によると、うん、街が臭い。
ほうほうほうほう、
え、なんかトムヤン君の匂いが常にする、ね、へ
の、どうよ工作とか、
いやまあ仏教の国なんだろうなっていう、ゲン
ちゃんどうや、
あ、なんか物というか物価がちょっと安めなんかなっていうのは聞いてて思ったけどな、
あ、まあまあまあ、トモヤ以外正解やな。
トモヤ何言ったっけ、
待機聞かれて
ない答えてない、
言ったし、かぶったし、
かぶったっけ、
トモヤ、なんトモヤ何て言ったの、
臭いやろ、
臭い、
ちょ、臭くはないよね、
あ、そうなんよ、
全然臭くなかった、
あ、そうなん、
俺中国も去年、うん、PBL で2週間ぐらい行ってたけど、うん、そこ中国は、ね、なんか辛い匂いですね、
辛い、
降りたら
鼻に刺すみたいな、そうそうそう、
修学旅行で俺マレーシア行って、
うん、いいとこ行ってんな、
マレーシアはなんかもう湿度が高すぎて、俺が行った時はなんかもう、ま、息吸えへん感じやった、タイは全然何の匂いもしんかった、
カレー
の、
そう、
今日なんか誤った情報多いな。
だから全然臭くなかったな、タイは。
あ、そうな
の。確かに仏教の国はな、もうすごい仏教の国やね。
へ、
タイってほんま仏教のそのお坊さんが位的にはこう結構高くて、ほんまに一番上ぐらいに高さにいるから、まあ、みんなすれ違ったりしたらみんなお辞儀して、ほんまにみんなお辞儀してはる。
そんな歩いてるもんなんやな。
そう、あの、あれやん、こういう、
はいはいはいはい、
オレンジみたいな黄色い、うん、あの着物みたいな、なんか布みたいなやつを着ているお坊さん、うん、であっちの仏教の寺とかって全部寄付やから、
あ、
100% 寄付で成り立ってるんです
よ、ね、
だからほんまにご飯なんか食べるもんなくなったら、うん、もう寺に行ったら分け与えてくれたりする、
ね、
うん、寄付のもんやから、そう、ね、その分け与えるっていうのが普通みたいな、うん、元ちゃん何言ったっけ、
物価が、
物価安い、
そう、物価ね、物価はな大体3分の1ぐらい、
ああ言うな、
うん、お金持ちやな、でも日本から行ったらタイにな、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからもうやったら、ほらタイパンツとかな、
そうや、もらった、竜兵がタイパンツみんなお揃いでというか買ってきてくれて
る、色違いのタイパンツみんな買って、うん、あれもだから100バーツやから300円、
300円、
安い、安い、
そうやね、あの石鹸も買ってき
た、ああもらいましたね、
あの石鹸もでも100バーツやねん、
あ、そうなんだ、
そう考えたらあの石鹸高いと思う、
割といいやつ、
いいやつやな、
あのタイパンツと石鹸が同じ値段と思ったらちょっとあれじゃん、ちょっと高いなと、
ね、日本円で言ったら1000円ぐらい、石鹸がだから3倍やもんね、
そうやな、そうそう
そう、って考えたら結構、
確かに、
そうや、
確かに、
そうやで、ちょっとあれちゃう、そう思ったらあれ大事に
使おう、大事に使おうって思う、
あ、研究室に1個、
そうやねん、そうそうそうなんや、
あ、ほんまや、
で、あ、そうやねん、そうや、それ言っててさ、うん、なんかこれもこの石鹸も先生プラス、うん、この有田藩人数分やから、うん、5つ買ってきてんねん、
う
ん
う
ん、でタイから帰ってきた時に、うん、まあ、みんなにこう
配
って、
う
ん、
ました、
うん、でみんな持って帰ってくれたわけ、うんうん、で先生に渡しに行って、うん、で先生のは研究室に飾ってたんで、うん、先生のデスクの横ね、うん、でなんか最近やんな、
ほんま最近、
おとといとかそんぐらいじゃ、
そう、う
ん、
そう最近、うん、なんかそのプリンターの横に突如として、うんうん、その石鹸が
一つ
現れて、この間それ誰の、うん、みたいな、
うん、なったなった
なってて、うん、でだから
大輝以外はおってんな、その時。
そうそうそう、大輝以外がいて、うん、これ誰のみたいな、持って帰ったよな、うん、みたいな話してて、うん、みんな持って帰った、
家にあるからな、う
ん、って言ってったんや、うん、これ誰
のやつなんやこれ、うん、大輝くん
持って帰ったし、
いやいやいや、持って帰ったし、1個あるし、1個ある、これもうちょっとはっきりさせておこう、
証拠は上がってんねん、
持って帰ったし、
今研究室に戻ってもあるから、う
ん
う
ん、持って帰ったし、
まあ、どこに置いてんの、家の、
まあ、家
の
どこにいるの、うん、
風呂、
これ見た時なかったで
忘れて帰りましため
ちゃくちゃやん、もうせっかくのお土産を、
違うの、のすいません
下打ちしたで、
熱熱やばと思ったわ、やばと思った、今話してた瞬間やばと思った俺やと
自覚あったよな、
あ俺やなと思った、
こんなことがあってもな、ああああ仲良く入れんのはありだはんですね。
そうですね。
でもまあまあそういう、まあそういう話とね、うん、実際何をしてきたかというと、うん、本当の目的は、うん、コーヒーを見てきたんですよね、これが、うん、
はい、
実は今そのタイって、うん、こうロイヤルプロジェクトっていうので今まで、うん、ケシの木麻薬を植えてたんですけど、うんうん、それが最近まあ麻薬ってダメなんで、うんうん、全部抜いて、うんうん、コーヒーの木に植え替えたということで、うんうん、今タイって実はコーヒーめちゃくちゃ生産してるんですよ、うんうん、そのコーヒーをちょっと使えるんじゃないかというか、うん、日本に持ってきて、うん、こうね、タイのそういう赤族の人らの自立、うん、その生活をそうやって買ってあげることによって豊かにしてあげることと、うん、こっちでのそのビジネスっていうのがこう両立できるんじゃないかっていうプロジェクトが実は進んでまして、うんうん、それの関係でこうタイに行って、うん、コーヒー見てきて、うん、でコーヒー豆この身のまま食べたりしてきましたよ、
う
ん、僕は。
貴重な経験やな、それやったことないもんな、うん、
みんな豆、コーヒー豆のあの焙煎した黒いやつも食べたことないやろ、うん、豆のままボリボリなんか食べたことないやろ、 あれも食べて、
美味しいそれ、
美味しい、まあコーヒーとでも同じ味やな、
そう
凝縮したみたいな、でプラスその身やから、うん、もっと焙煎する前の、うんうんうん、もう赤いねんな、熟したコーヒーの実って、
う
ん
う
ん、
そう
ね、そう、それをもう身のまま、うん、できタイにもできてる野生のやつそのままちぎってボリボリこう食べて、あほんのり甘いっていう、
すげえ、
そうそうそうそう、最初ちょっとタイでさ、やっぱお腹壊すから、ね、正直、うん、正直な、
正直、
うん、けどやっぱりその行った最初の、行って向こうで食べた最初のご飯が、うん、その向こうの山岳民族の人が出してくれはった虫やったからもうなんかそれもだからあれよな、もうテーブル、木のテーブルにだからジャングルの中みたいな家があって、
ね、
そうそうそう、山のほんまに森の中みたいなところに家があって、うん、そこ入って、じゃあもう木のテーブル、椅子のテーブル、石かな、石かなのテーブルにその洗ったでっかい葉っぱをバーン乗せて、その上に料理出る、
うん、イメージできるわ、うん、
それにこう揚げた虫、竹虫っていう竹の竹をパーン切ったら中から出てくるウジ虫みたいなやつをこう揚げたやつ、超高級らしいけど、それがこう出てきて、それをが最初の食事だったから向こう、
うわ、それで美味しかったの、
そうだ、
そうなんや、
そうなんや、
もうな、なんかビールとかのおつまみめっちゃいいかもしれ
ない、味付けしてあるやつ、味付けはしない別に、そのまま揚げただけ、
うん、素揚げ、
それはうまいし、
でもだからめっちゃ美味しかったけど、うん、最初にそう来たらさ、もう気にならへんや、正直お腹痛くなるとかもう気にならへんや、
確かに、
そうだからもう向こうのその野生にできてるミニとかはもう何の抵抗もなく食べて、
へ、
ほんで、まあ、お腹も痛ならへんかったしな、実際。
経験してな。
そう。水は？水は
ペット？水あかんって言うやん。うん、向こうって、うん。氷もあかんって言うやん。
言うね、
ん。全然大丈夫やった
よね。え？そうだ。
もうでも俺も最初気にしてたよ。うん、でも最初に出てきて、最初に飲んだ水がそこの水やから。山岳民族の人らがどこで汲んできたかわからへん水をこの木のコップに、うん、竹か竹のコップが中にこう入れられて、向こうで飲んだ最初の水それやから、
すごいな、
それはあとどこで飲む水よりも多分一番あれやんか、やばいとしたらやばいから、そう考えたらもういっちゃん最初がそこやったからさ、全然大丈夫
よ、そうや、あの矢野さんなんか、え、 なんかモテモテやったらしいな。なんかその話だけちょっと教えてくれ。
最後それだけしよう。
その話だけ
ちょっと、うん、それだけ。
それがな、なんかなこう、あれいつやったっけな、2日目か2日目か3日目の晩に、うん、その P さんの大学の時代の同級生が今学校の先生してるっつって、うんうん、その人らのつてで、まあ、さっき言った小学校に行ったりもしてたんやけど、その人らとこう一緒に食事をする機会があって晩に、でその時にこうご飯食べてたら、うん、なんかその女の人やったんこの先生が、うん、3人いて、はいはい、この3人の先生が急になんか途中でなんか俺を見てなんかあなたハンサムねみたいなことをまあ言ってきたで、まあまあまあまあ、まあ、別にそこはさ、うん、その人らの その個人的なあれやと思って、うん、俺は別に、うん、ありがとうございますみたいな感じにしてたんやけど、うん、なんかその後になんか龍平の顔はそのタイの俳優のとかの顔に似てるからなんか小学校に来たらモテモテだよって言われたわけ、
うん、そうなの。
でまあまあ半信半疑というかさ、別になんかいやいやみたいな感じで思ってて、で次の日小学校行ったらもう
やばい、
そう
キャーみたいな、
そうもう学校行って教室のこう戸開いてるかちょっと中覗いたら、まあみんなバーって見てくれ、まあそれはまあ誰でも見てくれ、でそこでちょっと笑ってさ手振ったりしたらもうキャーみたいな、
最高やな、
全部の教室通るたびにもそれよ、で後ろ向いたらめっちゃ顔出してきてて遠から追いかけてきてみたいな、
最高やん、
すごかった、もうモテモテ、
嬉しいなそれ、羨ましいわな、
いろんな意味でなんかいい経験してんな、
なあ、
すごかった、うん、ということでまあまあまあ、はい、後半はね、
うん、
次はまあそうですね、コーヒーの話ちょっとして、うん、でこの前有田に行ったんで、うん、その話を少ししようかなと思います、
はい、
では曲の方に行きましょうか、
はい、
では曲振りでげんちゃんお願いします、
はい、それでは聞いてください、小袋さんでとわにともに。明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小袋さんの永遠にともにでした、
はい、はい、いい曲でしたね、
はい、しんみりしますねこれは、
ね、
ということでね、次後半に移らせていただきたいと思うんですが、
はい、
はい、
ちょっと前半ね喋りすぎまして、
はい、
そうです
時間がねかなりね、
はい、
押してしまいましたので、後半本当はね、うん、コーヒーの話、うん、プロジェクトの概要など、うんうん、ちょっと詳しく説明しようかなと思っていたんですが、
はい、
次回ということで、
はい
はい
はい、そうですね、時間的に、
まあね、一つだけあの京都の某カフェと、
はい、
老舗の某カフェと連携するというほどだけが少し決まりかけていました、
はい
はい、
まあ、それも込みでね、次回の回でまあまあ報告できればいいかなと思いますね、
はい
はいはい、ではこの前有田行ったんで、
はい、
その有田に行ったことについてね、
はい、
まあ、友也からちょっと発表してもらいます、
はい、
はい、お願いします、
はい、この前いつやったっけ、
10月の
9、10で泊まりで有田にみんなで行ってきました、はい、工作は行けへんかったよな、
そうね、はい、
うん、あ、そうか、
そうや4人で
不審な
ちょっと悪意あるな、
初めての待機の運転で、
うん、そうだよね、
はい、初めてやったな、
初めての最高のドライビングテクニックで
結構何回か死にかけました
ドライビングテクニックでね、僕ので
最初に行ったのが有田県、あ、有田県、
有田県、
和歌山県の湯浅町というところで、
はいはいはい、
まあ、有田の周辺の地域ですね、
うん、はいはい、
で日本遺産に最近登録された地域で、
はい、
醤油が有名、
うん、はい、発祥の地ですからね、
醤油発祥の町として有名 で、
うんうん、
で日本遺産に登録されたということで、今東近江藩がちょっと日本遺産について調べているので、
うん
うんうん、
まあ、
うん、
僕たちもヒアリングしようということで、
そうですね、
住民の方と事業者の方にヒアリングしてきて、
はいはい、
でそうですね、日本遺産にしたことで、
うん、
事業者の方は
とてもまあ嬉しいというか、うんまあ、観光客が来てくれることに関してとても嬉しいっていう声を聞けたんですけど、うんうんうん、その住民の方はまあまあでもそんなに、
なんかどっちでもいいみたいな、
どっちでもいいみたいな、
関係ないから別に、うん、人が多くなるんはいいことじゃないですかみたいな感じで、
でもなんか事業者さんもなんかちょっと高齢の方とかはちょっとこれ以上増えてもらったらしんどいかなっていう人もおったりして、
あおったな、
うんうん、だから
あと今あれやもんな、なんか田園地区っていうのが元から制定されてて、
うんうん、ああそうやな、
で最近日本遺産、今年から日本遺産になったんで、うん、その田園地区っていうのが10年前から登録されてるんで、
うん
うん、その田園地区の知名度でじわじわ観光客が増えてて、今まだ日本遺産やからみたいなのがないんじゃないかっていう話もされてて、であんまりこう観光客がまだ爆発的に増えてないんで、なんでそのなんかそこもあるんかなと思いましたね。なんか違う地域やと沖島やったっけ、伊庭か、伊庭とか、伊庭とかはなんか観光客0人やったんが、日本遺産登録された瞬間500人とかに増えたんで、それでゴミ箱とかもトイレもないし、準備全然整ってなくて困ってるみたいな地域もあるみたいなんで、やっぱ元から観光地にしようと、それを伸ばしていこうって言っているそういう地域と、そうではなくて、うん、その日本的なその生活風景であったり、うんまあ、文化とかが日本遺産に登録されている地域では、うんまあ、その住民の方たちとかの受け取り方、
う
ん、日本遺産に対する受け取り方っていうのが、うん、意識が変わってくるんじゃないかとか、うん、困ってることとか出てくるんじゃないかっていうようなね、うん、そういう見方というかもありますよね。
なる
ほど
ね。うん、そうですね。
まあそうですね。有田行って主に収穫というかはそれぐらいかな。
あとはそうやな、うん、まあ観光資源というか新しい観光資源発掘しに、う
んねはい、いろいろ見てきましたね。
いろんなとこを見に行って、
うん、
まあそうやな、
うん、
いいとこやったな。
ため池も見て、
城崎海岸っていう海岸がめちゃめちゃ良かった。
良かった。
これだけは
夕日だけ見たかったな。
夕日時間がねちょっとヒアリングしすぎて時間が間に合わなかったんですけど、
みんなほんま行ってほしい。これは
お昼に行ってもすんごい綺麗で、
白浜とかじゃなくて
そこ白い石と、うん、もう青い海、
うんうん、
もう最高でしたよね。あれは
すごかったな、うん、なんであんなにそんなに有名じゃないんかっていうのが、
うん、
不思議になるぐらいやったな。
行ってほしいなみんな、
うん
はい、でまあねそろそろ終わりの時間も近づいてきてますけれども、
はいはい、
こんだけこう仲良くやってる有田藩ですが、
はいはい、
今ちょっと実は討論会準備に向けて藩をこう構成し直してこう今ね、
そうなんです、
進めてるんで、実は僕らこうやって5人揃って一つの作業というかこうやって取り組みをやるのって結構久しぶりというか、今までね毎日集まってたんで、
そう
ちょっと最近全然それがなくて、
そう、ね、
もう結構久しぶりにこう集まった感じがして、
うん、
なんかどうですかみんな、
寂しい、
やっぱ空気が違うね、
違うよな、
ちょっと違う、
や
っぱり、うん、なんかやっぱ俺ら仲の良さだけをこう不倫してるし、う
ん、しかも、うん、そのみんなは2人2人やねんけど、有田藩俺1人、
うん、寂しいな、
寂しい、
そうですね、
それだけ言いたかった。
では、来週は大山崎藩がお送りさせていただきます。次の私たち有田藩の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは龍平と
大輝と
智也と
大作と
源でした。
ありがとう、
またね
ー、バイバイ。